おはようございます。
おはようございます。
浜田山キリスト教会のところから来ました青山と言います。私は今先ほど修法 の右側の今週今後の予定というのを 見ていまして、ゴスペルコンサートが川口で あるというのを見て、だからちょっと懐かしいなと思いました。私は川口に出身なんですね。私地理的なことはよくわからないので、ここから近いのかどうかよくわからないんですけれども、川口で生まれて結婚する前ですね、30年近く川口で過ごしたので、このリリアホールというのも懐かしいなという思いがしています。私の父が牧師をしていまして、そして教会は自分の家でやっていることが多かったんですけれども、転々としていまして、このリリアホールの一室も借りてですね、しばらくの間礼拝を持っていたこともありました。そういったことがあってちょっと気がついたんですけれども、私はですね、私のことはいいんですけれども、3年ぐらい前に浜田山教会に来まして、そしてその前はアメリカに4年半ぐらい行っていました。その前はまた横浜の方で、教会の働きをしていましたけれども、そういった中で転々としているようなところがあります。アメリカに行っていまして、そしてこちらに帰ってきて、そして娘たちが CAJ に通っていましたので、今も一人は通っていて、一人は去年卒業したんですけれども、そういった関わりの中でこちらの方に今こうして呼んでいただいたかなと思って感謝しています。今話したようなことは全く原稿にないので、翻訳している方は無視してくださってもいいかなと思いますけれども、これからもちょっと全然違うことを言うかもしれないですけれども、その時は申し訳ないなという気持ちでいます。今日ですね、一緒にヨハネの福音書の16章のしかもその一部のところですね、7節から11節という短いところから共にイエス様の言葉に聞いていきたいと思っています。そして特に先週ですね、ペンテコステだったと思いますけれども、それに引き続いて聖霊とは何かということについて、このイエス様のところから言葉からですね、聖霊の働きということについて共に教えられたいと思っています。ヨハネの福音書の16章というところですね、この箇所というのはもう福音書でも後半の方に入っていくところです。イエス様が弟子たちと最後の晩餐と呼ばれる吸越の食事ですね、その食事の後にイエス様が十字架にかかる直前の場面になっています。イエス様は弟子たちに最後の重要なメッセージを伝えていたわけですね。それもすごく長いメッセージになっているわけですけれども、14章ぐらいからずっとですね、語り続けて、弟子たちに、移動しながら語り続けているかなと思いますけれども、ずっと弟子たちに対して最後に教えているところになっています。この16章の7節のところから、イエス様は自分が去っていくこと、そしてその後で助け主である聖霊が弟子たちに使わされるということについて語っています。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば、私はあなた方のところに助け主を使わします。この聖霊がイエス様の約束してくださった通りに、この後ですね、十字架について、そして復活し、それから50日目にですね、弟子たちのところに下ったわけです。この聖霊の働きについて、8節から11節のところでイエス様はどのような方なのかということを説明をしていますね。そのことについて共に少しずつ 学んでいきたいと思います。8節お読みします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいますというふうに言っています。聖霊は罪義裁きについてこの世の誤りを明らかにするのだというふうに言っているわけですね。この3つのことについてこの世が間違えていることを明らかにするのだと、それが聖霊の働きだというふうに説明をしています。この3つのことについてなぜ聖霊がその誤りを明らかにするのか、イエス様は一つずつですねその理由を9節から11節のところで、語っています。この9節から11節のところとても、読んでも意味がよくわからないんですね。そのことをですね一緒に、考えていきたいと思います。まず9節のところ、罪についてというのは彼らが私を信じないからですということです。これは比較的分かりやすいかなと思いますね。聖霊がなぜ罪について世の誤りを明らかにするのか、それはこの世がイエスを信じないからだと言っています。この世というふうに言うときに当時のユダヤ人の社会、特に指導者の立場にいた祭司長、律法学者、パリサイ人たちのことを当てはめて考えると分かりやすいのではないかなと思いますね。彼ら、そのユダヤ人の指導者たちは神様の命令である律法を守るようにというふうに教えていました。自分も律法を守っていました。それ自体はいいことですね。神様の命令である律法を教えて、そしてそれを守るように自分も努力する。それ自体はとても私たちも真似したいところだと思いますね。けれども彼らの間違いというのは、その神の命令である律法を自分の力で守りきることができているというふうに考えたところでした。イエス様は神様の命令を完全に自分の力で守ることはできないのだということを分かりやすく教えられました。例えば心の内で、バカ者愚か者、悪口みたいな形で心の中で思っただけでそれは殺人を犯しているのと同じだ、寛容を犯さなくても心の中で情欲を抱いて女を見る意味ならそれは寛容を犯したのと同じだということ、そのようなことをその律法の本質ですね、神様が求めておられるところをイエス様は解き明かされたわけです。祭司長や律法学者、パリサイ人たちに対してもあなたたちは神の命令を十分に守ることはできていないのだ、罪人なのだというふうに伝えていたわけです。正しくないのに自分を正しいとする偽善者ではないかというふうに指摘していたわけですね。そのような指摘に対して律法学者たち、パリサイ人たち、また祭司長たちはその言葉を受け入れて悔い改めたのかというとそうではありませんでした。彼らは腹を立てたんですね。自分たちの方が正しいと、自分たちは間違っていないのだというふうにかえってイエス様をのけものにした、イエス様を排除しようと考えたわけです。そして殺してしまう、その道を選んでいったわけですね。イエスを信じないので聖霊が来て罪について間違いを明らかにする。イエスが間違えているのではなくて自分が間違えているということを聖霊によって悟らせる、それが聖霊の働きだということですね。そうでなければ自分で誤りを理解することが、悟ることができないのだということですね。次に10節について続けて読んでいきます。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですということ。このところがちょっとよく理解ができないなというふうに思うように思いますね。 聖霊が義について正しさについてこの世の誤りを明らかにする。なぜならイエスが父なる神のもとに行き弟子たちがイエスを見なくなるからだということです。弟子たちは今までですねイエス様を見ることで何が正しいかを判断することができたわけです。弟子たちは3年ぐらいの間ずっとイエス様と一緒にいたわけですね。イエス様の行動そして言葉そのことが弟子たちにとって何が正しいかということを知るための基準だったわけです。イエス様の行動というのは他の人たちとは大きく違っていました。例えば先ほども言ったユダヤ人の指導者たちですね、パリサイ人や律法学者たちと教えていることとは違っていました。パリサイ人は罪人とは交わらないようにというふうに教えていました。交わりを断つように一緒に食事をするなというふうに教えていました。イエス様は罪人と呼ばれる者たちを招いて食事を共にし交わりを持っていました。また律法学者たちは安息日にはどんな仕事もしてはいけない、布団を畳んでしまうことも仕事に入るからそういったことも絶対にしないようにというふうに教えていたわけですね。それに対してイエス様は38年病気で起き上がることができなかった人に対して起きて床を取り上げて歩けというふうに言われたわけです。それが安息日だったことを知っていてイエス様はそのように床を取り上げろと言い、また盲人を生まれつきの盲人を癒していきました。そのようにして弟子たちは他の基準ではなくてイエス様によって何が正しいのかということを知っていたわけですね。けれどもこのあとイエス様は見なくなる、イエス様は十字架にかかっていくわけですね。弟子たちを去っていくわけです。もちろん復活をして40日間の間ですねイエス様は弟子たちのもとにまた現れますけれども、その後も弟子たちを去っていくわけですね。弟子たちはもうすぐこの何が正しいのかという基準イエスを見ることができなくなっていくわけです。弟子たちはイエスがいなくなった後何によってその正しいことを見分けることができるのか、何を頼ればいいのか、それは聖霊なのだというふうにイエス様がここで教えています。イエス様が去った後に聖霊によって弟子たちは何が正しいのかそのことを判断することができました。続けて11節のところも読んでしまいます。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。この世を支配する者というのは誰だったでしょうか。当時のユダヤ社会を支配していたのは、ローマ帝国ですね。またローマ皇帝というふうに言うこともできるかもしれません。ローマ皇帝は自分を神としてユダヤの地域をもまだ支配していました。その支配の中でユダヤ人たちは自分の信仰を持つことを許されて、そしてそのユダヤ人の社会というのは先ほど言ったユダヤ人の指導者たちによって支配され導かれていっていました。祭司長、律法学者、パリサイ人たちが支配していたユダヤ人の社会ですね。それをさらにローマ帝国が支配していたわけですね。そのさらに上、この世界全体を何が支配していたでしょうか。それは神様であったらいいんですけれども、エペソ書の2章のところに書かれているようにこの空中の支配権を持っているもの、この世を支配するものは悪魔なんですね。この世全体が悪魔によって支配されているわけです。この世を支配するもの、その悪魔はイエス様の十字架と 復活によって裁かれるわけですね。ここには裁かれたからですというふうに完了形で書かれていますけれども、それは確実なことであるから完了で書いてあるわけです。裁かれたからです。イエス様の十字架と復活によって裁かれて、その力を失いました。イエス様は祭司長たちによって裁かれて、あるいはまたローマ総督によって裁かれて十字架につけられたように見えましたけれども、その十字架によって復活によって悪魔は裁かれたわけです。祭司長たち、またローマ総督のそのこの世の裁きが間違いだったということですね。そして彼らのそのユダヤ人の支配層の、またローマ帝国の力も及ばないことを、イエス様の十字架と復活はこれから証明していくことになっていくわけです。これまでですね、罪と義と裁きについて世の誤りを明らかにするということについて、当時の世界のことを、まあ、例えというか、まあ、それを見比べながら考えてきました。ユダヤ人の指導者たちに当てはめて考えてきたわけですね。このパリサイ人や当時の律法学者たち、ある意味で真面目で厳しい人たちでした。彼らは過去の自分の先祖のですね、誤りを、もう同じ誤りをしないようにということで、一生懸命だったわけですね。かつて自分たちの祖先というのは神様の命令に背いて偶像礼拝をして、そのために神の怒りによって国が滅ぼされてしまったわけです。その同じ誤りをしないようにと、一生懸命ですね、自分たちのルールを作って、それを同じ間違いをしないようにというふうに、一生懸命努力していたわけですね。そのこと自体は良かったのかもしれないですけれども、そのことによってだんだんだんだんと、ずれていってしまったわけですね。神ではなくて、その社会を、そのコミュニティを支えるっていうことが第一の目的になってしまったのではないかなと思います。そして自分たちが上に立って支配していくということに、だんだんとですね、甘んじてしまってきたのではないかなと思います。このパリサイ人や律法学者、祭司長たちという、そのある意味で真面目で厳しくて、そして何でしょうかね、厳格な人たち、そういった人たちというのは、私はこうアメリカから特に帰ってきたときにですね、もう一度日本の人たちのこう教会の中に入っていく中でですね、日本人の性質ととても似ているんじゃないかなというふうに感じました。私が一人アメリカで会った友人の一人の中に、そのマーケティングというか商品を販売していくときにですね、それはどういうふうに言って、商品を売り出していくかということを研究している、そういった研究員の人がいました。その人に話を聞いていくとですね、何か商品を世界に売り出したいときには、まず日本で、テストでこう売り出すのだというふうに言っていました。なぜかというと、日本人は一番こう厳しくものを見るんですね。何が悪いか、何がおかしいかということをとても細かく見るので、もし日本で成功すれば他の世界でも成功する、だから日本で初めにそういった商品のテストをするのだというふうに聞いたことがあります。私たちもこの律法学者やパリサイ人たちのように、同じような気質ですね、自分の中のこうルールをきちんと持って、そのルールから外れないようにするという特徴が私たちの間にも養われているところがあるのではないかなというふうに思います。 イエス様の時代のユダヤ人の指導者たちのように人の行動をチェックして裁いてしまう、そういった傾向が私たちにどこかないでしょうか。私たちの本質の中にこれまで当てはめてきたような祭司長や律法学者たちと同じような気質があるのではないかなと思いますね。自分を正しいとして自分が罪人だということになかなか気がつかない、そのような性質です。正しさの基準をイエスとしないで、この世界の価値観ですね、悪魔が作り出している価値観で人を裁いてしまう、あるいはまた裁き合ってしまうようなところがないでしょうか。何が悪く何が正しいのか、善悪の基準を自分にしてしまうんですね。私はここで偉そうに言っていますけれども、私は結婚した時にですね、まさにまあしばらくですね、まあ今もそうかもしれないですけれども、このようなものだったなというふうに思いますね。結婚した時には私はまあクリスチャンホームで育ってきて、そして妻は全く違う文化の中で、まあ典型的な日本人のまあ仏教の熱心な真面目なというんでしょうかね、その日本文化の中で育ってきた中にいました。ですから結婚してまあ全く違う文化がこうぶつかっていくわけですね。そういった中で、必ずしもですね、妻が悪いとか間違っているっていうことではないことにしても、絶対に自分が正しいということを思い込んでしまって、そして非難してこう怒っていくっていうことが何度もあったことを思い起こします。何が悪くて何が正しいのかという善悪の基準を自分が持ってしまうわけですね。これはですね、元をたどっていくとですね、創世記に書かれていた善悪の知識の木、それを神は食べてはいけないというふうに言われたのに、それを自分のものとしてしまった、食べてしまった、それは神様の命令に反したという、まあそれが一番大きな部分ですけれども、善悪の知識を、まあ自分のものとしてしまった、神のようになりたかった、そのようなところにまで遡ることができるように思いますね。神が判断する善と悪ですね、その神の領域を自分のものとしてしまった、そこに私たちの罪の大きな本質があるのではないかなと思います。罪について、義について、裁きについてですね、それを自分のものとしてしまったわけです。それで人はそれぞれ自分の基準で他の人を罪ありというふうに定めてしまうわけですね。自分を義とし正しいとしてしまうわけです。そのことによって簡単に人を裁いてしまうわけですね。人を裁く者は誰であったとしても、この呪いから、この罪から解放されていないのだと思います。誰が人を罪ありとするのでしょうか。誰が人を正しいとするんでしょうか。その裁きは神のものですね。その誤りを聖霊は明らかにすると、ここでイエス様は教えています。先ほどこの世を支配するものについて、悪魔について少しお話ししましたけれども、その悪魔の一つの名前にサタンというのがあるのを皆さんご存知だと思います。サタンというのはヘブル語なんですね。例えば詩篇の109編の6節というところに出てきますけれども、サタンというのが名前が出てきますけれども、その箇所は新科学の聖書の中では告白するものというふうにサタンを訳しています。ですからサタンというのは告発するもの、責めるもの、非難するものという意味なんですね。悪魔の働きというのは聖霊の働きとは全く反対で、神の許しの恵みを忘れさせようとするわけです。 他の人を責めさせて、ある時には自分自身を責めさせる。それが悪魔の一番の特徴、大きな働きだというふうに言うことができると思いますね。この悪魔、悪霊に乗せられて私たちは人を裁いてしまう、告白し責めるものとなってしまうのだと思います。この悪魔が裁かれたのだということをイエス様はここで宣言しています。イエス様の十字架と復活によってこの支配者がその力を失ったわけです。最終的にはですね、この世界の終わりの時に完全な裁きが行われるわけですけれども、私たちが悪魔の声に従ってその悪霊のその影響下にのもとにですね、人を責めようとするときに、あるいは自分を責めようとすることもあるかもしれませんね。そのときにイエス様の十字架はこの悪魔の声を消す力があるわけです。イエス様の十字架というのは私たちにはどんな人をも責める資格がないことを思い起こさせてくださいます。それほどに自分自身が罪あるものであることを教えているわけですね。イエス様は人を許すということについて、マタイの18章だったかと思いますけれども、借金のある男のことを例えを出していますね。6万タラントだったかなと思いますけれども、6万タラントというと、もうものすごい、とにかくお金なんで何兆円ですね、20万年ぐらい働いて儲けることができるようなお金だったんですね。それをその王様に返さなければいけない、まあ、絶対に不可能な、返すことができないお金ですよね。それを返せというふうに王様に言われて、ごめんなさいって言った時に憐れんで王様が許してあげるわけですね。その後で、100デナリだったかな、300デナリだったかな、もうそれと比べたら大したことない借金ですよね。それを自分が、その許された男が、まあ貸してた男に返せっていうわけです。それで、自分の許されたことを忘れて、それを許さないで牢屋に入れてしまうわけですね。そこに私たちの姿を、イエス様は教えようとしている場面がありますけれども、私たちはそれだけの借金を本当は許してもらったもの、どんな人も責める資格が自分にはないのだ、自分自身がそれほどに罪にあるものであることを教えているわけですね。あるいは自分の弱さや罪に嘆くことがあるかもしれません。その時にはイエス様がその罪を負ってくださった、だからこそイエス様がそのような私のために十字架にかかってくださったのだということ、そのことを教えてくださって、それ以上自分自身を裁く必要はないということを知るわけです。このように聖霊は罪について、義について、裁きについて、この世の誤り、私たちの誤りを明らかにしてくださるわけです。私たちにもイエス様の約束の通りに助け主、聖霊が来てくださったわけですね。聖霊が来なければイエスを主と告白することはできないわけです。聖霊が来て助けてくださって、イエスを信じる者としてくださいました。イエス様を信じた私たち、聖霊を受けた私たちがその聖霊を受けて今も生きているでしょうか。聖霊に導かれて聖霊に従っているかどうか、ぜひ今考えていただきたいなと思います。聖霊が思い起こさせる、聖霊が導かれる神様の御言葉にいつも従っているかどうか、御言葉をいつも読んでその御言葉によって生きているかどうか、 この世の支配者の声、悪魔の声に、またこの世の流れに流されていないかどうか。私たちはどちらに導かれていくでしょうか。どちらに向かっていくでしょうか。聖霊に導かれるか、悪霊に導かれていくのかということです。これは大きな私たちの一日一日、また一瞬一瞬のチャレンジだと思います。私たちがイエス様を信じるというときに、イエス様の語られたことをすべて信じて生きるべきですね。イエス様の十字架は私のためだったと自分の罪を認めなければならないわけです。裁きは自分が行うのではなくて、神が正しく行ってくれるのだと神様に任せなければならないわけです。今も悪魔が支配するこの世の中で、聖霊に導かれて生きるということは、この世と逆行して生きるようなものかなというふうに思いますね。とてもそのために難しいところが多くあるのかなというふうに思います。この世が考えるように考えないで、イエス様がまた御言葉が教えるように生きるわけです。ただもしそのことが私たちが本当にできるのであれば、そのこと自体がこの世界にイエス様を証しすることになっていくわけですね。聖霊のことをイエス様は7節で助け主というふうに呼んでいます。これはギリシャ語で、下の聖書の脚注のところにはにも書いてありますけれども、パラクレートスというふうに言っていますね。ギリシャ語でパラクレートスというふうに書かれています。パラクレートスというのは、そのまま訳すとですね、そばに立って叫ぶものという意味です。そばに立って弁護するわけですね。そこのところから助け主、慰め主というふうに訳されているわけです。私たちはこの世界の中で生きているわけですから、どうしてもですね、悪魔とか悪霊の、分かりやすいわけではないですけれども、その流れにいつの間にか乗ってしまっているわけですね。そしていつの間にか自分自身のことについて、罪のこと、またここに書かれているように義のことについて、裁きのことについて、この世と同じような判断をしてしまうところがあると思いますね。そしてある人を裁き、また自分を裁いてしまう、そのようなところがあるかと思います。そういった時に聖霊は傍らに立って御言葉を思い起こさせてくださるわけです。パラクレートス、そばに立って叫ぶもの、あなたのためにイエスが十字架にかかったのだということ、あの人のためにも十字架にかかったのだということ、聖霊は私たちにイエス様の十字架を思い起こさせてくださいます。聖霊が御言葉を通して語っていることですね。自分が悲惨なもので、だからこそイエス様の十字架が必要だったと心から告白するものとさせていただきたいと思います。そのような人の集まりが教会ですね。そのような人の集まり、一人一人が集まって教会となっていくわけです。そしてそのようなところにまた御霊が注がれて宣教が進んでいくのだと思います。イエス様を主と告白する私たちに聖霊が与えられていることを感謝したいと思います。そしてこの聖霊なる神にもう一度ですね、自分の主権を明け渡して、御霊の声に、神の言葉によって生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。神様、あなたが御子を送ってくださり、さらに私たちに聖霊を与えてくださったことをありがとうございます。 未だに固くなで悟りのないものですけれども、どうぞあなたが御霊を豊かに私たちにさらに与えてくださって、あなたの十字架の意味を特に豊かに教えてください。そしてどうぞあなたの御霊に導かれて神の子として生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。